そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
映画声の形行ってきました。
お、早いですね。
はい、また初日に行きましたよ。
おお、いかがでしたか。早く私も見に行きたいですけど。
あのね、はい、まあ、素直な感想としては、今学校生活を送っている子供たちにぜひ見に行ってください。
現役の子たちにですか。
うん、
そういう子たちが危機として見に行ってくれそうな作品ってことですか、それとも大人として見に行かせたいみたいな。
どうかな、見に行ったら少しはこう何か辛いことがあった時に元気になれるきっかけになればいいなとか、そんな感じかもしれない。
うーん、
まあ、もちろんこう大人もね見に行っていいと思いますけど、なんかほらなんとなく泣ける作品じゃないかっていうイメージないですか、宣伝も含めて。
ああ、どうですかね、あんまり実は大々的なイメージを持ってなくて、ひっそりやってるイメージなんですよね、どっちかっていうと。だから、うん、見る人、知る人ぞ知る作品になるのか、それともここからガーンとこう口コミ評判が上がっていくのか、どっちかしらと思いながら、まあ、初日ですけど、まだ。
そうですね、でも、はい、少なくともツイッター見てる限りは、話題になって、その賛否というほど火のイメージは今のところ私は見てないんですけれども、うん、結構絶賛している人たちが多い感じを受けてますね。私の中でも君の名はとはまた違った種類の青春アニメとしてすごく良かったと。
お、
はい、あのぜひいろんな意味で語りたいことがあるなと思うので、まあ、ここ最近続いてますけれども、来週特集します。
はい、早いです、
はい、だってほら旬なうちに行かないとさ、やっぱりさっていう気がするん で、ね、今回も声の形の特集来週やりますんで、行ける方はぜひ早めに行って投稿していただければと。ある種これもそうだと思うんですけど、その自分の学生時代がどうだったかとか、大人になって親としてどうだみたいなものとか、そういうものをいろいろ、その自分の人生の感想がいろいろ出てくるタイプの作品なのかなっていう気もしますね。そういう子供でも楽しめる、大人は大人で別の視点でも楽しめるような作品に上がってるんじゃないかと思います、ぜひ見に行ってください。まあ、なんかこう劇場続いてるよね
そうですね、はい、今日の特集作品も劇場作品ですからね。
ということで今日の特集は
スタードライバーザムービー。
決めろ、会心の一撃。
一斉の手で飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ。
さあ、ということで、久しぶりの特集となります。スタードライバー・ザ・ムービー。
はい。
まあ、久しぶりの特集と言いますか、実は今回改めて気づいたんですけれども、スタードラの特集って、インタビューしかやってないんだね。
え？あ、そうでした？そうですか。
そうなんですよ。ね、我々なんか、たくさんスタードラやったような記憶があって、
本当ですね。前編後編どっちもインタビューですか？
そうですね。
わあ、そうですか。
はい。なんか、テレビの放送中は放送ごとに盛り上がってたような記憶があるんですよね。
そうですね。スタドラの話めっちゃした記憶があるんですけど。
めっちゃした記憶があるんですよ、当時ね。
おかしいなって感じですね。
はい。でも一切いわゆるこう通常特集をやったことがなかったんだなと、改めて気づきました。
リスナーさんからコメントを寄せてもらうのも、まあ、質問募集はしましたけど、はい、っていう感じなんですね。
そうなんですよ。 テレビシリーズスタードライバー輝きのタクトの放送が2010年10月3日から、まあいわゆる来期からですよね。秋アニメ。そして2011年4月の3日まで、日後アニメということで、秋から春前まで。
あ、そうなんですね。夏を挟まなかったんですね、実は。
そうなんですよ。意外と忘れてるもんだね。
そうですね。
なんかすごい夏アニメのイメージ、まあ実際作中夏ですからね、夏アニメのイメージがあって、今回特集するときに振り返ってみて、あ、タイミング的にはまあある意味ぴったしだったのかと。
そうですね。あの劇場版、まあザ・ムービーの方も、ね、前編後編とインタビューやってるわけですけど、結構その間期間が空いていて、前編の方は上映中に、
はい、
で後編はブルーレイ DVD 発売のタイミングで、
そうですね、監督
やったっていう感じだったんですね、
はい、
だからなんかちゃんと断るごとにスタドラザムービーは確かに見ているけれど、
はい、
あくまでそこはにの特集はしていなかったっていう形だったんです ね、
皆さんからの質問を持って監督のとこ行ってきますよ的な感じの特集をやった、
はい、
で、全部配信残ってますんで、もし気になった方はねインタビュー会聞いていただければと思います。結構貴重な、もう貴重だよね、本当に ね、
そうですね。
だって2010年のインタビューですよ、残ってますからね、まだね。
うん、
6年前でしょ、言ってしまえばさ。
いやー、嫌ですね、嫌ですねって
言っちゃう。まあでもね、これ公式だったらなくなってたりとかしますよね。
うん、
意外とね、最近は公式サイトすらなくなってる時代だからね。アスタドラはまだ残ってますけど、1年前のアニメの公式サイトなくなってたりするからね、最近はね。まあそういう時代なんで、まあ残ってるのはありがたいなと。テレビシリーズの方は先ほど言ったように2011年4月の3日までだったんですが、まあその翌年になりますよね。2013年2月の9日に公開されたのがスタードライバーザ・ムービー。で今回の特集としては一応、テレビシリーズ全部見直すのはさすがに大変なんで、ザ・ムービーの特集として取り上げたいと思います。まずは投稿から。
伊春さんからのコメントです。初めてお便りを送ります。スタードライバーザムービー特集ありがとうございます。何度も映画館に足を運んだ思い出がありますが、上映から DVD を買って今でも何回も繰り返し見ています。上映時間は長いのに、それを感じさせないテンポ感とタクトたちの青春の輝きが詰まっていて、何度見ても飽きません。最後のタクトの力強い笑みが大好きで、その後に流れるナインさんの曲もたまりません。そこにたどり着くために何度でも見てしまいます。ぜひ、また劇場で見られる機会があればいいなと思っています。キラ星。はい、ありがとうございます。
これね、私実は劇場ではついに見れなかったんですよ。公開劇場がね、最初少なくて、まあ少ないっていうかね、地方にあんまりなかなか回ってこないんだよね。そして何度か追加劇場が組まれて行ったんですけど、最後の最後そろそろ来るかなって思った時にもついに来なくて、そのまま終わったんですけれども、最近はさ、こうなかなか来ない映画もだいぶ来るようになったんだよね、実際にね。映画の特集が組めるぐらいにまあそこは本当に田舎でもありがたいなって思うようにはなってきてるんですけれども、まあこの時はまだでね、もしかしたらこれうち来てたら劇場特集やったかもしれないね。同じようにね。2週間目とかで。
そうですね。その都合かもしれないですね。
でも単純にね、その、ブルーレイ出るまで本編私は見てなかったので、そういう問題もあってね、なかなかこう、特集にならなかったのかもしれないですけど、ブルーレイは出て速攻買いましたよ。予約してね。でも最初思ったらこれ、長いよね。
相当長い
方ですよ。2時間半ですよ、2時間半。
なかなかね、洋画レベルですよ、本当に。
いや、久々に見て、なんかこう、やっぱりここのセリフいいなとか思って、こう、ちょっと戻したりして見てたら、はい、3時間を超えるっていう、ね。
そうでしょ。
はい、長かったなと思いながら。
でも、今回久しぶりに見て思ったのは、長いけど、足りないよね。
そうだ。長いのに足りないって思いますよね。
本当ね。うん、
全部入りとしては確かに長いんですけど、あの、テレビシリーズのこと考えると全然足りなくて、もう私はもっと奥様の活躍をね、見たいんですよ。
そうですか。私はね、いや奥様も好きですけれども、私はケイトのねカラオケとか入ってないのが許せなくて。
一人短かったですよね、曲が。
ねえ、いや歌ってとか思うわけですよ。ケイトの曲好きなんで俺。
いやもうなんか作り手さんも団長の思いでカットしているんだろうなっていうのはすごくよくわかるんですよね。
はい。
本当にそぎ落としてそぎ落としてこの容量なのねっていうのはすごくわかるんですよ。
本当は25は全部見せたいんだっていうのが伝わってくる劇場版ですよね。っていうかさ、これ見た後にテレビシリーズ見なきゃって思うじゃん。
思います。ちょっとあのなかったシーンをもう一回見たいなと思ってすごく見たくなりました、うん、今
ある意味テレビシリーズのブルーレイボックスの番宣ですよねこれ。
もう究極の反則アニメですよね。
ねえ、ほんとそう。今回ね改めて思ったよ、そうだなって思って。これあの頃のちょっとスタドラにねかけていた熱量みたいなものを思い出しちゃったもんね、
うん、
なんであんな好きだったんだろうって思うようなさ、そこがここの世界の中にありましたよ本当にね。
いや私も結構同じような思いがあって、すげえ当時興奮して見てた記憶があるんですよ。で今回改めて見直してすごく思ったのが、こんなにドラマとしてもすごく良かったっけっていうのが思って、なんか人間ドラマというか青春ドラマとして、なんか当時は本当にこうデザインとかもうただただ勢いがかっこいいとかそっちの魅力があったんですけど、まあこうね年齢はあるのかもしれないですけど、うーん、すっごいこう人間としてもあんなにこう、まあサイバディとかも含めて非現実的に見えるのにすごく共感できる子たちばかりで、みんないいなってすごく思いました。そういう意味でもね、テレビシリーズ意外とながら見でもできる作品かもしれないなと思ったんですよ。あのもっと夢中で見てないといけないから、スタドラは本当見返すのが結構時間もかかると思ってたんですけど、なんか作業しながら流しといてもすごくいい気がするなと今すごく思ってます、
ね。まあ我々は一度見てますからね。
あ、そうですね、それもありますよね。
高中さんからのコメントです。大変お恥ずかしい話なのですが、スタドラはこれまで全く見ていませんでした。今回特集になることを知り、劇場版が基本テレビシリーズの総集編という情報を得たので、それならばとテレビシリーズ全25話の一気見を刊行した次第です。劇場版を含めて現存しうるすべてのスタドラを見終わっての第一印象は、思いのほか一気見がしんどくなかったというものでした。これは本作がそれほど絶望的なシチュエーションではなく、主役の3人を含めた登場人物がみんな前向きで明るかったからなのかなと愚行しております。ストーリーにはいろんな謎が潜んでいますが、謎解きはあくまでスパイス的な位置づけであり、メインは綱志拓人たち南十字学園の生徒たちの行動であり、心の葛藤でしたからね。その行動もおおむねわかりやすくて助かりました。ゼロ時間でのタウバーンの登場シーンやサイバディ同士の戦闘シーンなど、メガアクションは申し分なくかっこいいし、劇場版の冒頭では作画のギアを数段上げた戦闘シーンが雪の舞う新宿を舞台に繰り広げられるのですから、もう時間の経つのも忘れて見入ってしまいました。一番気になったキャラクターを挙げるとしたら、おっさんである自分はタクトの父親、綱志時生を挙げます。父である綱志育郎からタウの印を譲ってもらえなかったことがこの物語の発端。そこからただひたすらに自我の欲求のためだけに突き進むようになった時を。彼がどこでキラボシ十字団のことを知ったのか、どうやって牧場慎吾と知り合い印を譲ってもらうまでにこぎつけたのか、北野美子とはどこで出会い、どういった心の交流があったのか、いろいろな疑問が湧き上がってきます。この際、時をメインにした前日談と、タクトの子孫を主人公にした後日談を制作してもらえないでしょうか。そうすればスタドラは、全世界で超人気のあのハリウッド大作に引けを取らないサーガとなるのでは。スターといえばそっちではなくて、スタードライバーだってことになるのではと、密かに妄想したりするのです。はい、ありがとうございます。
すごいね。全話見てくれましたよ。
いや、時間かかったでしょ、さっきの話じゃないですけど。
ね、25話だからね。
初めてなんですね、しかも。
これね、でも思ったの、今回。 スタドラを見ていた記憶を全部消してもう一度1話から見たいっていう。そういう作品ってあるじゃない？
はいはいはい。
初めての感動みたいな。
うん、
何度見てより楽しめるものももちろんあるんですけれども、やっぱりさ、衝撃的なものを見てたわけじゃない？この2クール。
そうですね。あの時の衝撃はもう取り戻すことができないですからね。
そうなんだよ。やっぱそこばっかりはね。うん、っていうのもあって。いや、ね、その、高中さん、美味しい時間を過ごしたんじゃないですか、今ね。
でもこう、ちょっと思うのが、さかなちゃんって、すいません、もう急にさかなちゃんの話始めちゃいましたけど、さかなちゃんってあんな早い段階で封印解かれてたっけっていうのを思って、なんか当時はそれすらあんまり分からずに見てたんだなっていうのを結構ありませんでした、そういうシーンって。
さかなちゃんってそういえば1話の冒頭で封印解かれてますもんね。
そう、封印を解く解かないっていう話を全く分かってないまま1話って見てたわけじゃないですか、
はい、
それでもなんかこうカタルシスのあるようなシーンの感じとか、
まあ、連続ですよね、あのこの作品っていうのはもう勢いがとにかくすごかったので、うん、勢いだけで見せてくれるような1話でしょ。
うんうんうん、
何が始まるんだこの作品みたいなワクワク感に溢れてる、
はい、
1話なんですよね、本当ね。
銀河美少年とは一体何ぞやっていうあの勢いですよ。
だって銀河美少年っていう言葉からしてですよ、えって感じでしょ。
どういうことなの。
そう、でもそのえっていうのが普通にね、もう2話見る頃になると銀河美少年に納得してるからね。
うん、銀河美少年だったしキラ星でしたよ。
そう、キラ星って何なんだよ、バカバカしいって言われるのもわかるぐらいな感じじゃない？
そのはずなんですけど、なんか、あれ、あのセリフが出る頃にはもうものすごい、
みんなやってるでしょ、
違うよって思って、キラ星なんだよみたいな気持ちにはなりました
けど、ね。なるんですよ。本当にね。その、強引だけど、妙に納得してしまうキーワードみたいなものの面白さですよね。その辺はね、やはりね、この作品の凄さだったんじゃないの？勢い感みたいなさ。だって、作ってる人たちは、もう青春じゃない人たちが作ってるわけですよ、はっきり言って。でも、
青春を超えてきた人たちですよね。
青春を超えてきた人たちが、がっつりした青春描いてんなって感じだったよね。
すごいっすよね、ほんと。
まさにシンパシーみたいな感じで。
未確認飛行物体さんからのコメントです。スタードライバー輝きのタクトは私の一番好きなアニメです。映画は地元ではやっておらず、隣の県の劇場まで見に行きました。劇場ならではの音響と大画面での新規カット、映画として作ってもらったのが本当に嬉しかったです。映画に集中しすぎて見てしばらくの間、頭に名シーンが焼き付いて離れませんでした。その後いろいろ映画を見ましたが、そんなことは起こらず、一体どれだけ集中していたのか。冒頭の彼らのその後を描いた一連の流れは本当にかっこよかった。タクト君がウィンク&敬礼で飛んでいくところが特に好きです。どういう経緯でああなったのか、どうやってタウバーンをあんな派手派手にしたのか、妄想がかきたてられます。こうしてスタドラのことを特集してくださってありがとうございます。これを機に、興味を持ってくれる人が増えますように。はい、ありがとうございます。
劇場版の新作カットの話をしましょうか。オープニング
めっちゃかっこいいですよね。
ねえ、いやまあね、その新作カットありという話は聞いていたんですけれども、あの新宿のカットはたまらんですね。
そう、新宿の空にサイバニーが飛ぶんですよ。
うん、
なんかタイムリーだから言っちゃうんですけど、こんな新宿を同じように描いてもこうも違うんだなっていうのがすごい衝撃で、
ね、君の名はで同じ場所が出てきてます
。そうなんですよ。なんかなんだろう、こうスタドラってもともと演劇部で夜間飛行とかあったんで、なんかこう自分たちが見てる新宿っていうよりかは本当にタクト君たちのための舞台みたいな描き方な感じがして、それがかっこいいなと思って。いやー、いいですね、新作カット。
まあ、テレビシリーズでは一切、その島から出なかったわけだよね。
はい。
だからこそ、この劇場版での冒頭の新宿のシーンは、驚きだったわけだよね、見ている方とすれば。 何が起きてるのここでは。でもそれについてはついに一切語られないまま終わるという
それもなんかスタドラらしい気もしますよね、うん、
でもなんかこうあの島だとどこかこうちょっと閉ざされた島っていうイメージがあったんですけど、はい、そのみんながこう新宿っていう場所にってこう開けてここで戦ってるんだっていうのはこうもう全部のストーリーを知ってるからこそあそこのシーンにすごく意味があって胸打たれるシーンだったなと思いますね。
島から出られなかったわけですからね、もともとね、
はい、
うん、出られないという話だったのがある種好きに行動できるようになったんだってことでしょ。
そうですね、あの和子に関しては物理的に外を出れなかったですし姿も出れないという宿命だったわけで、それを何とかしてあげたいと思ってあのテレビシリーズの最後だったわけじゃないですか。
そうですね、
和子の封印を解いて、うん、ザメコをボコすっていう、
はい、
あの結果があの彼らが自由に外に出れる状況になったんだなっていうのをすごい味わえたんで気持ちいいオープニングだなと思いましたね。そっか外出れたんだ本当良かったっていうのが一番最初の感想だったんで。
そうなんですよね、みんな揃ってるっていうのがさ、まあこれはエンディングになるとみんな揃ってるんですけどオープニングでもね、こうでも彼らは一体何と戦っているのかっていう、でしかも自衛隊は認識しているんだみたいなさ、
銀河美少年を
その辺のさ、ある種荒唐無稽感みたいなものっていうのも、スタドラの世界だったら納得だよねっていう。
うんうん、人が飛んでいるなんて空だってセリフもすごい好きで。
かっこいい。
かっこいい。あ、こことよりもっとすごい空を見るさって言ってたって、ここの新宿のことっていう、この胸熱な展開って思いました。
そうだよね。やはりこう、ロボットが都会に現れるっていうのが、ゴジラがね、街を壊していくのと同じようにある種のカタルシス感があるわけじゃない、やはり、
うん、いやそうですね、こういろいろ壊れたりとかするとかなりドキドキしちゃうんですけど
でもそんな壊れなかったよね。
そうですね、うん、あのスタドラってそんなに物が壊れたりとか街がボコボコになったりっていうイメージのない作品なんで、そういうところはねスタドラらしいかなっていう感じですね。
うん、そうですね、確かに壊す作品はいろいろあれど、あんな美少年が新宿の空を飛んでる作品はないですよね
個人的にはこのスタドラって作品はデザイン、カラー、エフェクト、アクション、音楽すべてがキラキラしてる作品だとずっと思ってたわけですよ、
はい、
そのすべての要素がこの新作パートで描かれてますよね、
うん、いやね、
この短い中のあのアクション何なんだよっていうさ、
アクションもいいし、本当改めて見て音楽すごく素敵でしたね。
そうなんだ
よ、ね、なんかオーケストレーションというかこうね、細かいこう木管楽器フルートとかが後ろでポロポロポロポロ激しく動いてるのとかもうなんかワクワクしちゃって、うん、いやー本当全てがキラキラしたのが組み合わさってたんだなっていうのがさらにあそこに凝縮されているという。
そうなんだよね、まあだからあれを見て本編を見て、あのエンディングにつながっていく流れっていうのがね、うん、もう
素敵で
ね、しばらく本当に
そうあの新作カット毎朝見たいなと思ってます。
あれ元気になりますよ、めちゃくちゃ
元気になる。
私はちょっと落ち込んでる時はあの新作パートだけ見ます
から、ね、ああいいですね、
新作パート見てエンディングに行くわけですよ、ね、元気がもうちょっと欲しい時はその手前の戦闘シーンから見るわけですよ、1話分ぐらいで、ないんで終わる、みたいなね。そんなことになります。
素晴らしい使い方ですね。
はい。そんな感じで元気になれますんで、ぜひ、おうちに1枚、ブルーレイみたいな感じだと思う。
オタ半世紀さんからのコメントです。設定やストーリーはとっても中二病だと思い、実は積極的には見たことがありませんでした。だって、主人公と敵が同じ学校にいるのですよね。シリアスっぽいのに、この設定の無理さがちょっと引いたのです。でもひょんなことから総集編の劇場版を見たのですが、最初から見てなかったことを後悔したものです。メカのサイバディについてですが、主人公メカのタウバーンは確かに銀河美少年であるだけあって、メカと呼ぶには失礼なほど洗練されていて、細身の体とともに羽が美しいと思いました。その他のサイバディはちょっとトップを狙えのバスターマシーンに似ていると思いました。劇場版で付け加えられた戦闘シーンは0時間と異なり迫力がありましたね。 できれば続編を新作劇場版で見たいと思いました。はい、ありがとうございました。
こうリアルタイムで見てなかった人たちが後から見てその面白さに気づくっていうのはね、これいいことですよね。
うん、太田半世紀さんが書いていることもすごく納得できるじゃないですか。こう、
わかります、わかります。
設定の無理さにちょっと引いたっていうのは確かにとは思うし。うん、
あの1話はあのノリについていけるかどうかですよね。多分ね。
いや、だってあんなにね、顔が仮面で被せてるだけなのに、お前イブローニュだったのかみたいなところとかもあったりするじゃないです
か。気づいてなかったのみたいな。
そう、え、気づいてたわけじゃなかったんだっていうのは、あれはあれで。
気づいてるんだけど、こう、お互い、その、キラボシ十字弾をやってるときは、お互い知らないふりをしているだけなのかと。
いや、だってあの、トードリーとあのイブローニュが、あの、お互いの正体をばらし合うシーンとか、そうだとは思ったけどね、みたいなことを言ってるのが、めっちゃ察しのいい人みたいになってたじゃないですか。
いやいやいや、普通わかる。お前、まず声一緒だからさ、っていう。
どう見てもわかるってっていう、あの感じね。うん、お約束ですよ、あれは。セーラームーンとか、あそこら辺の頃からお約束ですよ、ずっと。
コメントにあった、サイバディがバスターマシンに似てると思いましたっていうのは、トップを狙え2のバスターマシンのデザイン、小山さんがやってますんで、まあそういう意味では似ててもおかしくはないかもしれないですよね。
同じ人ですからね。
うん、デザイン的には、こう、ある種、小山さんらしい、洗練された、
遊び心あるデザインだな
って、うん、感じ。まあ、こんだけたくさんのね、サイバディがあるわけだからね。それぞれにこういろんな意味があって作られているデザインだったりするわけで、この辺はね、いろいろ考察の違いもあって面白かったんじゃないかと思いますよね、当時はね。
そんな話もインタビューでした記憶がありますね。はい、あの、涙ラインって言ってましたっけ、あの、ベシッとこう、ターバンが進化したときに、あの、目がちょっと伸びたじゃないですか、
はい、伸びましたね。
あそこの話とかした記憶があるんで、うん、ぜひ聞いてみてほしいですね。
トレビさんからのコメントです。テレビ版スタードライバー輝きのタクトという作品は、いい年したおっさんである自分の目から見るとすごく眩しい作品でした。それは、言うならば青春のぶつかり合いであって、個性的な登場人物全員がそれぞれのリビドーをぶつけてくる中、それを毎回のように退ける主人公、綱志拓人の行動は、キラボシ、銀河美少年という単語に負けないくらいキラキラして見えたのを覚えています。総集編での映画化が発表された時に心配だったのは、ツークールにわたってこれだけ濃密な青春を描いた作品のどこを抜き出すのかということでした。ただでさえ多い登場人物、それぞれにドラマがあって、一つ間違えば消化不良になりそうな気がしていたんですよね。しかし、劇場で見たのは紛れもなく自分の知っているスタードライバーでした。タクト、姿、和子の3人とミコの話というテレビ版のメインストーリーであった部分をきっちり描いた上でうまく編集されていましたよね。時間の関係で全く登場しないキャラがいたのは少し残念ではありましたが、冒頭とエンディング中の新作映像でメインキャラのその後を見せてくれたおかげで、その辺の気持ちを埋められたので、映画としては大満足できました。この作品は最終的には世界の秘密は完全に明かされないまま終わったので、2期または完全新作の劇場版を作ってほしいなと思っていた時期もありましたが、劇場版を見てあの日あの時に輝いていたものを描いたのがスタードライバーという作品なんだなと思った記憶があります。今回の投稿をするにあたり内容を思い返してみて、今のままでも自分の心の中に十分すぎるほど作品が刻まれていることに気づきました。この先もまたオリジナルで青春をモチーフとした作品を作っていってほしいですね。それがまたロボものであったならさらに嬉しいです。はい、ありがとうございました。
おっさんから見てもめっちゃキラキラしてるのが元気が出る作品なんですよね。
うん。あの、今回の劇場版ってタクト、姿、和子の3人の話に完全にフォーカス絞ってやってるのがすごくいいじゃないですか。この三人の話っていう風に絞ったからこそ、この三角関係のキラキラ感みたいなのが出たなっていう気がして。タクト君ってテレビシリーズ見てた時ってもうなんか何があっても揺るがない完璧超人みたいなイメージが強かったんですけど、劇場版であの、二人と一人だったんじゃないのかなっていう話のあの、バックボーンみたいなのが出てきたじゃないですか。はい、あれを見た時に、なんかすごい、 タクト君もやっぱ普通の男の子なんだなみたいなのがあって、めちゃくちゃ胸にグッときたんですよね。
ちゃんと青春してますよね、そういうこう、うん、恋愛的なものもね。
3人で海行ったとことかめっちゃキラキラしてるじゃないですか。あれ確か新作パートでした
ね。そうですね、新曲ですしね、しかもね、
うん、なんかそうですね、うん、なんかこう SF の世界なのにこう描いてる感情はすごい恋に悩む乙女心だったり、こう一人の女の子を取り合ってぶつかる男の友情みたいな、すごい誰もが共感できて知ってるっていう感情なのが、なんか誰にでも響く作品なんだなと思いますね。
だってあの和子の最終話のセリフですよ
あそこがいいじゃないですか。
このいいシーン、このね、もう最後の最後のいいシーンであんな告白しちゃうんだみたいなね。
ね、出会わなければよかったかも。
そう。でもあれは響くよね。
うん。
女の恋する女の子の言葉だよね。だって15、16だもん。
若い。ケイトの話してたじゃないですか、和子が。あの、一人の人をずっと思い続けてるのがいいって言ったけど、みたいな話。うん、
はい。
確かに一人を選んで大事にするのも大事なんですけど、あれだけ尽くしてくれる男の子二人ですよ。そりゃ好きになるでしょ。逆に好きにならなかったらひどいよ。
まあどっち
尽くしてくれるって言うなよ。
どっちを選べって言うのかみたいな感じはあるよね、確かにね。うん、
選べないでしょ、確かに。
選べないでしょ。
本当こう設定もすごくいいですよね。島から出られない定めとか、昔からのこういい名付けというね、あ、私には相手が決まってこの人なんだっていうのがこう子供だからこそある、なんか自分に対する先入観みたいな、
うん、
固定観念みたいなとか、もうなんか切なくて、でもタクト君がすごく魅力的でみたいなのも感情移入しすぎですよね
だってしかも転校生ですからね。
いやーロマンだなでもなんかあの本当人間ドラマにかなりフォーカスが当たってる2時間半だからこその見やすさもあったんだなっていうふうに思うし、
そうですね、やっぱりこのテレビシリーズの場合はそのサイバーディー戦毎回のように入ってたじゃない。ない回もありますけど、
いや、こう、ちょうどよく、22体という2クール分のね、サイバーディーがいるから、前は前は出していかないと間に合わないですからね。
そうなるよね。
はい、
つまり、その尺も割きながら、青春ドラマをがっつり描いていってたわけじゃない。でしかも、世界は謎に満ちているわけですよ。
考えることが結構多かったんですよね、テレビシリーズ見てる時って。
すごくこう、いろんなことを妄想させられたり、考察が好きな人たちにも大変満足させるような作品でもあったわけで、でもそういうものを全く気にしない青春ものとして見たいとか、ロボットものとして見たいとか、アクションが見たいみたいな様々なタイプにすごくマッチしてたのかなと。そういう意味で、広いファンを取れる作品だったんじゃないのかなと思いますよね。
やっぱ見え方変わったしな、当時と。
また今見たのとで、ね、変わりますよね。うんうん、
いやーちょっと日ケイトの話しませんか。
ここでですか。いいですよ。
ケイト
めっちゃ好きですよ。私はこの中で一番ケイトが好きですよ。
ケイトもいいし、こうケイトのことを好きになってしまっていいんだろうかみたいな風に思ってる姿くんもすごくいい。もうなんかたまらないですね。あの、
たまらないですね、
なんていうの、こう与えられた役割を演じるのが得意なんだっていうのもなんかこうませててでもなんかこう自分の定めにこう従わなくてはいけないジレンマみたいなものがもうたまらないですね
、たまらないですね、確かに、ね、
いや、なんで日ケイトの話したかったって、うん、私はもうこの2時間半で一番響いたのが永遠をくださいですよね。ああ、そんなこと言ってキスを求められる年齢ではなくなってしまったこの悲しみ素敵だなぁと思っちゃいますよね。
まさにこれがね、青春の年齢ですよ。
こうセリフがダイレクトじゃないこう奥ゆかしさ、まあポエミーといえばポエミーですけど、はい、本当こう好きなセリフどれってみんなに聞きたいもん私。
い いっぱいあるんじゃないの？
いっぱいありますよね、うん、それは相当意識してこれセリフ選んでんのかなっていうぐらいに名セリフしかない、
うん、あとガラス越しのキスやっぱドキドキしますね。
ねえ、ちょっとやってみたいな。
すいませんね、なんか中学生みたいな。
すいませんね、ちょっとなんかあの頃は人妻じゃなかったんで。
確かに
人妻になってみたよみたいな。
いやそうだし、なんかこう学校でああいうことが流行ってるんだっていうのもなんかすごい なんていうのスクール感があって。
いやだって知らない人だし別に、
うん、今ありそう、なんか。
そう、ありそうだなって思っちゃう、この感じ。
うん。
いいよね。
学生だからこそみたいな、そういうところ拾ってくるのがうまいなっていう感じですね。
ガラス越しのキスってテレビシリーズだと結構出てきましたけど、劇場版2シーンしかないんですよね。
そうですね。うん、
ねえ、だってタクト君とね、ねえ、それは、それはね、そのテレビシリーズ見ていただきたいんですけど。
なんかこう、ガラス越しのキスありな人という、ちょっとこう、軽いっていうか、流行り物な感じの雰囲気と、こう、大事なキスじゃないですか。この通信っていうのがまた、ああ、また言いそう。たまらないですね。
うん、スタドラって、女の子が好きっていう気持ちを込めてキスすると必ず、あの、恋に破れるじゃないですか。
ああ、そうだな、確かに。
で、人工呼吸はキスに入るのっていうのが微妙に出てくるわけじゃないですか。あった、それあったと思って、もう見てて、あーってもだえてしまうという。
いやー、もだえましたね。2時間半の間に何回もだえたことか。
新作パートのエンディング、良かったですよね。
あの交差点を通るたびに思い出すようになりましたね。あの、ラブのモニュメントとか。
はい、うん。新宿って感じだよね。
そうですね。
ナインのね、エンディングが好きで。
入り方もいいですよね。
絶妙だよね。もうあのエンディングだけで勝ったな、みたいな気がしたぐらい。
勝っただ
。何に勝ったのか分かんないんだけどさ。
いやでも絶対大丈夫だって思いますよね。
そうでしょ。あれが、あれを聞くから元気になれるわけですよ。ナインのカラフルね。今でも、こう、ナインの公式 YouTube に上がってるんですけど、カラフルの PV が。これを見ても元気になりますよ。ちゃんとあの、スタドラの映像が使われてるやつね。があるんですよ。そしてこう、冬服っていうのがね。
うん、新鮮でしたよね。
新鮮でしたね。
初めて見た時は特に。
冬を迎えたんだと。
4人の巫女って、もちろん視聴者としては全員知ってますけど、それぞれがみんな誰かとはタッチしてるんですけど、集まることってなかったじゃないですか。劇場版見て、あ、そういえばそうだったなって思いましたけど、魚ちゃんとかミスノに見送られただけだったんですよね。
そうですね。
だから他のことは会ってないってことですもんね、うん、
こう未来を想像させる新作カットになっているのは良かったですよね。
まあ、人生という冒険は続くがテーマでしたからね。
そうですよね。
はい、
キャッチコピーのね。
うん。まさにそうですよね。
彼らの人生は続いているんですよね。多分ね。
うん。それで、このちょっと一部で見せてくれたんだなっていう感じはしますよね。
ですよね。いや、でもほら、正直なところ、このあの世界のお話は見たかったね。新作の劇場版で。
見たいですね。未だに。
未だに見たいよね。彼らがどうなっていくのか、その年を経た彼らっていうのもちょっと見てみたいですよね。
二
十歳になった綱下くと。
わ、
どんな冒険してきたんですかね、二十歳ぐらいになったら。
ねえ、その辺の年齢の彼らの活躍っていうのはちょっと見てみたいなっていう気持ちはやはりありますよね。
盛大に新宿の空を舞台にバンバンタウビームとかを打ちまくる感じの爽快な映画見たいですね。
そう、爽快な、ね、青春物語をね、青春物語をね、見たいです、ね、
タクトの胸元の星になりたいさんからのコメントです。またまたスタドラのことを特集していただき涙が出るほど嬉しく思います。 今回映画の特集とのことですが、愛しすぎて語ると何時間でも語れるので自粛して、ぜひ2期をとだけ叫んでおきます。スタドラという作品はとても多くの伏線を張り、いろいろなアイテムやフェニキア文字にちなんだキャラの名前、ゼロ時間や封印の設定などとても細やかで知れば知るほど面白い。こんなにいろんなことを掘り下げて語り合える作品に出会えて本当に良かったです。キャラクターも好感を持ててみんなキャラが立っているし、何よりこの作品で好きなのは最近やたらと多い人が無残に殺されるシーンがないところです。さらに最後数分前まで姿の本心を隠し通して視聴者を驚かせたあのラスト、そのスケールの大きさにただただ驚いて、見終わった後もしばらく動けなかったのを覚えています。その後の彼らをちょっとだけ映画の冒頭やラストで描いていただけましたが、逆にもっと見たいという気持ちが膨れ上がり今に至ります。彼らの新しい銀河美少年コスチューム、あそこだけではもったいなさすぎませんか。タクト君の白さがアップした銀河美少年コスチューム、素敵です。姿君のイメージにぴったりのミッドナイトブルーのスーツ、あれで戦う彼が見たい。ワコちゃんの黒のロンググローブ、おへその見える可愛いコスチューム、ポケットサイズのザメクも気になるし、カットされた奥様のスーツ姿も見たい。ヘッドのその後も気になるし、再び会えた魚ちゃんたちとの絡みも見てみたいです。まだまだ多くのストーリーを紡いでいけるスタドラの可能性を映画の冒頭で見た気がしたのは私だけでしょうか。はい、ありがとうございました。
熱いコメントをいただきましたけれども、
いや、もう名前からしても愛がすごい溢れんばかりで嬉しいですね。
ですよね。だからさ、もうあの当時見ていた人たちからすると、やはりその自分たちの本当の年齢はともかくとして、やはりこう青春を謳歌してたんだと思うんだよね。
まさにそうです。
スタドラとともに。
そうですよ。熱くなってましたよ。
うん。いろんなことでね。
うん。
それを経た自分たちが今、改めて、また新しい物語が見たい。気持ちはわかるね。でも、ある種、あの時、あの奇跡のような組み合わせで作られた、作品だったのかなっていう気持ちもするっていうね。
いいですね。奇跡のようなとか、もうスタドラらしい素晴らしい素晴らしい就職後ですね。
やはりこのスタッフが揃うタイミングっていうのは、そのね、どんな作品でもそうだと思うんだけど、少しずれるとこの人がいなかったとかさ、別の人が入っていた、まあ場合によってはそれでより面白くなったかもしれないし、そういうことはあるかもしれないけれども、でもある種ここまで完成した作品、完成しているけどこの青春的な、なんていうのかな、青臭さみたいなものもある作品じゃない、このスタドラって、
うんうん、
その良さが多分ファンも惹かれてるんだと思うんだよね。
あの今回の特集でもう一回見直して、そのスタドラのすごいところって、エンディングを先を知ってても何回でも感動できるエネルギーがあるなと思って、本当に普遍的にこう心を熱くする作品だなと思ったんで、また何年か後に特集したいですね。
うん、私は布教したいと思ってるんで。
そうですね。
ある意味今回の特集のおかげで初めて見た人がいるわけですよね、現実にね。
ね、テレビシリーズまで。
テレビシリーズから。
はい。嬉しい。
そういうふうにして考えると、この劇場版、総集編の劇場版があるメリットって確実にあると思うわけ。
うん、
その、総集編かよっていう人もいるかもしれないけれども、でも総集編があるおかげで、こういう作品なんだっていうのを2時間半で味わえるわけじゃない、まず。
きっかけ作りになる、ね。
きっかけ作りにはなるね。とりあえずこれ見て好きになれるかどうか見てくんないかなっていうことがまずできるわけでしょ。うん、で見て好きだってなれば、じゃあ次はテレビシリーズ本編1話から見ていってよと、
はい、
あの間にこんな話があったのかっていうのを25話分楽しめるわけですよ。
そしてもう一度劇場版見るとまたいいっていう
ね、新作の部分がまた心に刺さるわけですよ、
うん、
で同じことを繰り返して見ていくっていうことができますよね。
はい、
こうなかなかほら過去の作品ってきっかけがないと見直すことってなかったりとかしますから、うん、スタドラに関してはまた折を見てやっていきたいなと、
うん、
今回ね、ほんと告知をたくさん RT していただいたりとかしてね、まだいっぱいまだファンいるよね。 我々ですら実感しましたんで、この思いが届くといいなと思います。今日の特集は
スタードライバーザムービーでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた
胸躍る
ストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたスタードライバーザムービーです。たまにはこんな感じでね、昔の作品も取り上げていきたいと思います。やはりこうアニメってね、普遍的なものを描いてたりとかもしますからね。
あの普遍的なテーマというのはよく言いますけど、普遍的に熱くなれるっていうのはすごいなと、
ね、
思いますね。
ね、結末を知っていてもっていう意味ですよね。はい、まあ、そんな熱い作品もたくさんあるんじゃないでしょうか。ということで来週の特集は、
はい、来週は声の形を特集します。
いや本当にね、今年はアニメ映画いい作品が続いてますからね。皆さんの投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、ランノスケアット転職活動中の50代さん、夜さえあればいいさん、北原さん、ニセクモスケさん、真夏さん、アデュさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートチケットご購入ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまでした。
最悪、へこむ、そんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。約束も変わってしまうけど、人間に不協の選択肢、努力、勝利。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。